もしもし。
はい。
あ、どうも、野田です。いつも浜野さんありがとうございます。
ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。で、今回も、はい、いろんなお話伺いたいんですけど、やっぱり、ここのところのあれですかね、トルコで起こ、トルコとサウジのところで起こってるってあたりを掘り下げて浜野さんに教えていただくというのがタイムリーかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。じゃあその辺のところを天野さんのお話ちょっと見解をいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
はい。
はい。
まあ、トルコの領事館で、トルコのイスタンブールですね。
はい、
そうですね。
は
い、サウジアラビアの領事館でね、はい、カッショギさんジャーナリストが殺害されたっていうのが今、はい、世界的な問題になってますよね。
はい。
はい。でこれがまあ昨日ですか、トルコ大統領がこれはもう綿密に計画された、殺害だったと、
うん、
国会で発表しましたよね。つまりサウジアラビアは、まあ、カショギさんが死んだのは、はい、これは突発的な事件だったと、
はい、
領事館の人間とそのカショギさんが揉め事を起こして、
はい、
それでその揉め事の中で死んでしまったみたいなことを言ってるわけですけど、うん、
はい、
まあ、今回のトルコの大統領が発表したのは、いや、これはもうあらかじめ計画してね、殺すために18人サウジアラビアから集まって、
はい、
で、計画的にカショギさんを最初から殺す目的で殺したと、
うん、計画的にね、はい、
計画的ですね、はい、でだから偶然じゃないってことですよ、
うんうん、
ということを発表したわけですよ、
はい、
だから当然そんなことができるのはカショギさんを殺せっていうふうに命令して、そのサウジ、トルコのサウジ領事館にその殺す部隊を派遣して殺せるっていうのは、
はい、
当然サウジのトップレベルの人間じゃないか、そんなことできないわけですよね、
うん、そうですよね。
そうすると、はい、まあ、皇太子とかっていう話になるわけですよ、うん、サウジの皇太子が命じたんじゃないの、
はい、
うん、だから国家犯罪ということになるわけですよね。その一領事館が起こした揉め事によって死んでしまった死亡事件ですじゃなくて、
はい、
国家犯罪ってことになりますから、
うんうん、
そうするとじゃあサウジに対してどういう制裁をしますかって話になってくるわけです。
そうですよね、
うん、
はい、
でもヨーロッパとかはもうドイツとかは武器輸出は停止するって言ってるわけです、サウジに対して、うん、
はい、
サウジは世界で第3位の軍事火を使ってる国ですからね、
はい、
アメリカ中国に次いで第3位なんです。
そうなんですよね、意外とそこをね、結構サウジが荒っぽいよっていうのは知られてないですよね、石油だけ出してる国みたいでね、
第3位なんですよ、ロシアより上なんですよ、軍事費として、
う
ん
う
ん、
そうですね、そういえばね、
まあ、サウジ自身はほとんど武器作ってませんので、
はい、
世界中からドイツ、アメリカとかドイツとかね、フランスとかそういったところは輸入してるわけですよね、武器の兵器を。でその武器の兵器の代金というのは当然オイルマネーで、
うんうん
うん、潤ったお金で買ってるわけですけど、うん、
はい、
はい、でドイツはもう武器輸出を禁止すると、
うんうん
う
ん、
いうこともやったわけですね、
はい、
で今問われてるのはアメリカなんです。
アメリカ、
アメリカのトランプ大統領は、
はい、
1100億ドルの、
はい、
もう武器の売却計画が決まってるわけですよね、サウジとの今現在で、
はい、
1100億ドルっていうのは12兆円とかですよね、
そうですね、
日本円
で、はい、
うん、もう売りたくてしょうがないわけですよ、うんうん、それぐらいの大量の武器はね、
はい、
うん、で経済制裁ってなると武器の停止っていうのはやりたくないな、武器輸出の停止っていうのは、
はい、
でこれは今日のイランラジオのアルスデイツですね、イランの国営放送の、
はい、
記事に出ているわけですけど、まあ、アメリカ大統領はサウジへの武器売却を正当化という記事が出ているわけです、
うん、
アメリカのトランプ大統領はサウジに対する武器輸出の停止に反対するだろうと、
はい、
その12兆円の武器輸出に関しては停止したくないわけですよ、はい、
うん、そうですよね、
うん、アメリカ側からしたらアメリカ世界の半分の軍事費使ってます、うん、それぐらい武器たくさん作って売却してるわけですけども、
はい
はい、でアメリカの特にトランプを 支持してる層っていうのは軍人たちが多いんですよね。
うん、
軍事、まあ、マティスとかに代表されるやっぱ軍人勢力っていうのがバックにいると、はい、一つですね、
はい、
うん、そうするとやっぱそこに関してはあまり触れたくないなっていうのが、
うん、なるほど。
であの、はい、トランプはですね、22日の月曜にアメリカの新聞 USA Today のインタビューを持って、
はい、
でサウジへの武器輸出停止に反対するとともに、
はい、
サウジアラビアを処罰する方法は他にもいくつかあると語っているということなんですね。
はい、
ということは何か個人に対する制裁、その財産の凍結とかね、このサウジの王族たちの、
はい、
お大使とかの財産を凍結するとか、
はい、
もしくは原油の輸出を禁止するってことです。じゃあなんで武器は良くて原油はいいのかっていう話になってくるわけですけど、
はいはい、
原油はですね、
はい、
あのアメリカは独自でも生産してます、
はい、
シェールオイルというのをアメリカ独自で生産してまして、
うん、そうですね、
ほぼ地球がかなり自給自足できる状況になってるわけです、
うんうんうん、
だからサウジの原油に頼らなくても、
はい、
そんなに影響を受けない、経済的に影響を受けない状況になってるわけです、
うん、
で武器は売却したいけど、まあ、原油は輸入しなくてもいいかなっていうところで、
はい、
原油に対する規制っていうのを、制裁っていうのをやる可能性はある。
なるほどね。
はい、
はい、
それをじゃあ原油の輸出についてね、
はい、
あのもうすでに、言われてるんですけども、アメリカの上院がサウジアラビアに対して石油制裁の行使を要求と、
はい、
いうのがもう記事で出てまして、
はい、はいはい、
それもイランの国営で出てるんですけども、
はい、
もうすでにアメリカの上院は、
はい、
の議員はその武器や石油に対する輸出を停止せよと、
はい、
制裁せよっていうことを言い始めてるってことですね。
なるほど、今の段階であれなんですね、武器よりも石油の方に手をつけるんですね。そうするとね、
そうですね、うん、アメリカの民主党の上院議員がサウジアラビアの体制批判的なジャーナリストカショギ氏の殺害事件に反応する中で、はい、サウジアラビアに対して石油制裁放出量を求めましたということでね、
うんうん
うん、で、まあ、これが実行に移されればですね、
はい、
ものすごい原油価格は上昇するだろうと言われてるわけです。
原油の価格がまず1点目として上がっていく、はい、
発生があると、
はい、
オイルショックのような、まあ、どこまでいくかどうかともかくとして原油価格は相当上昇圧力を強めるだろうと、
はい、
でここ1ヶ月で、まあ、ちょっと原油上昇したんですけども、
はい、
それはですねなぜかというと、
はい、
11月からイランの原油輸出に対する制裁をトランプはやるわけですね、
はい、
イランは反米国家ですけど、
はい、
それに対して、まあ、トランプは経済制裁するということで、
はい、
それで、まあ、原油価格はちょっとこの1ヶ月は上昇基調だったわけです、
はい、
11月から経済制裁するということです、
はい、
イランはあの全世界の 5% かな、
うん、
オイル輸出のね、
はい、
でそれでちょ、まあ、それで上がるわけですね、そのぐらいでね、
はい、
ということはサウジの場合は世界最大の原油輸出国家ですから、
はい、
まあ、それに対して経済制裁すればですね、
はい、
まあ、もっと上がると。
そうですよね、
ええ、
うんうん、
でもうすでに1バレル100ドルぐらいになるんじゃないかっていう、
1バレル100ドル
出てますよね、
はい、
うん、
これ今日本
1バレル68ドルかな、
今が68ドルなのが100ドルまで、
これが1バレルは100ドルぐらいになるんじゃないのっていうのは、もうサウジのエネルギー省が言ってるわけですね、はい、その可能性を指摘してます。
はい、
はあ、
そうするとこの煽りくって日本のガソリンなんかも上がっちゃってきます。
上がっちゃう、
今より上がっちゃうんですよね。
上がっちゃう、
あららららら、らら、
で、原油っていうのはね、石油っていうのは、はい、世界のエネル、全世界が輸入してるわけですね、サウジとかからね、
はい、
で当然全ての流通の基盤になってるわけじゃないですか。
そうですよね、
ええ、
うん、特に
そういうことは、その原油価格が上がるっていうことは、うん、
はい、
ほとんどの物価に反映されてくるってことですよ
ね。そうですよね、ドルとも絡ませちゃってるところもあるしね、石油に関しては。
そうなんですよ、
はい、
ということはね、どういうことが起こるかというと、はい、まあ、原油の価格の上昇は物価の上昇につながると世界的に、
はい、
そして物価の上昇っていうのは金利の上昇のにつながる可能性がある。
金利の上昇にもつながっていく、
はい、はい、これについてはね、オイルショックっていうのが1970年代になったんですけども、
はいはい、
これの時も、あの、中東の産油国がですね、
はい、
世界に対して、
はい、
オイルを提供しないよっていうことをやったわけですよ。サウジとかが中心になって、
はい、
イスラエルと、
はい、
中東が戦争した時に、
はい、
それが機会だったのかな、まあ、そういうほど、その件がきっかけになって、まあ、中東が世界に原油を輸出しないということをやったんですけど、その時にあれですよね、はい、オイルショックになったわけです、
はい、そうするとこれからまた、
でそのオイルショックになった時にどういうことが起こったのかっていうのを、
はい、
見れば、まあ、今後起こる事態も想像つくかなと思うんですけども、
はい、うん、
その時にはやっぱ世界中の物価が上がって、日本でも物価上昇率が20何パーセントになったみたいですね、
はい、はい、あのトイレットペーパーが大変だったんでしたっけ、あの時。
そうですね、まあ、かなり上がったんですけど、
ですよね、はい、
でその原油の上昇がやっぱ金利の上昇を引き起こすわけですよね、はい、
うんうん、
で中央銀行が政策金利を上げるということを起こす、
はい、
その物価上昇に合わせて金利を上昇させていくと、
はい、
はい、
でこの金利を上げていくことで今度は、この中央銀行が金利を上げることで起こってくるっていうっていうのはどの
ようにですね、はい、まあ、何が問題なのかというと、
はい、
まあ、今回の場合は、
はい、
あの1970年代のオイルショックの時はそれは金利が急激に引き上げられればですね、
はい、
融資とかが行われにくくなるんで借金もしにくくなりますよね、
うんうん、そ
んな金が高い時は借金もしたくないっていうことで信用創造が少なくなって銀行貸し出しが少なくなって不景気になってしまうっていうのが、まあ、その時起こったことなわけですけども、はい、今回起こるのは、まあ、そういったことも起こるでしょう、
はい、
当然金利が急激に上昇すれば銀行は貸し出しをしにくくなるでしょう、
はい、
ということは不景気になりますよね、はい、っていうことですね、その銀行の貸し出しが少なくなるってことはね、
はい、
でさらに今回抱えている問題は、はい、債券の暴落っていう可能性があるってこと、
債券の暴落、はい、債券の暴落、はい、
債券の暴落、
はい、
国債とか社債とかそういった債券の暴落が起こる可能性があるってことです、
はい、
金利上昇に伴って、
はい、
これはね70年代になってなかったのかというと、
はい、
70年代にはそんな債券なんてあんまり発行されてなかった、
うんうんうん、はい、
日本もほとんど 債券なんて発行してませんでした、国債なんかなかったです、
はい、
ほとんど、
はい、
うん、ところがまあ、ここ20年ぐらいで急激に国債や社債とかそういったものの発行が増えてるわけです、
はい、
債券バブルだったんです、
はい、
リーマンショック以降、
はい、
でその債券っていうのはどういった商品かというと、 金利が上がると価格が下がる仕組みになってますので。
そうですよね。前回もそのお話ちょっといただきましたよね。そこが金利の上がり下がりと債券のその価格自体がこう、まあ、逆みたいな感じになってるってことですよね。なんか
そうですね、
はい、はい。
だから金利が上がると、
はい、
まあ、リーマンショック以降莫大に発行されてきた公社債の、
はい、
でしかもそれは金利が低い債券が多いわけですけども、
はい、
それらの低金利債券の価格が暴落する可能性がある、はい、その債券が暴落すると、
はい、
その債券を持っている金融機関の債務内容が悪化するんです、はい
はい、うんうんうん、
金融機関の財務内容が悪化すると、
はい、
倒産する企業も、まあ、銀行も金融機関も出てくるでしょ
う。なるほど、はい、
そうするとリーマンブラザーズが破綻しましたとか、
はい、
そこから一気に金融危機が広がったわけですけども、
はいはい、
まあ、そういった例えばどっかの大手の金融機関が破綻しました、
はい、
そこから一気に信用不安という形で、
はい、
連鎖的に金融恐慌みたいなのが起こる可能性もある。
そうすると目に見えて金融機関が倒産していくと、それをこうどこか一つの大きなまだ持ちこたえられてるところがどんどん傘下に置いていってっていうような流れになっていくってことですか、これ金融機関。
そうですね、
はい、
この間もリーマンショックの時もそうでしたよね、
はい、
まあ、ベルリン地が潰れてそこを、はい、買い取る企業が出て、
うんうん、
という形で合併をしていったわけですよ、
ね、うん、
で今回も同じようにどっかの 大きなところがいくつか潰れて、
はい、
でそれをまた買い取るところが出てきて、
はい、
で吸収合併して大きくなると、より巨大な金融機関になると。
なんかあれですね、あの多国籍企業と言われているものがこうどんどんどんどん世界に出ていって、一つのところがどんどん一つにあの貿易って形でまとめていっちゃうっていうのと、これ形になんか作り方似てるところあるんですかね、これ。
まあ、スクラップアンドビルドというね、
うん、
作って壊して、ね、
はい、
壊してっていうね、はい、まあ、そういうことを繰り返してるわけですけど、
うんうんうん、
まあ、その一つの流れなのかなと。
そうですよね。
で今回は、
はい、
国債や社債ですから、
はい、
国家が破綻する、会社が破綻するということが、
はい、
まあ、金融機関が破綻する、まあ、そういうこと地でなり得る可能性があるわけですけども、
はい、
まあ、そうすると、
はい、
やっぱ通貨統合みたいな流れに、
うん
うん、誘導しやすくなるわけ。
なるほど。あのこう大きなこうなんていうんですかね、こう地域地域ごとに一つずつっていうか形になっていくのか、それとももう世界中で一つのお金でやっていこうみたいな話にもっと膨らんでなっていくっていうこと になっていくってことですか。
まあそれ段階はあると思いますけど、
はい、
例えば貿易で言えばもう TPP っていうのは反太平洋貿易自体っていうのを作ったわけですよね、
はい、
今回ね、
はい、
それはもう関税ゼロにして、
うん、
関税消費も取っ払って、
はい、
自由に貿易しましょう、国境を越えて、
はい、
そういうルールがもう作られてるわけですよね、
うんうん、
もちろんそれは段階踏んでやってるけども、
はい、
まあ、そういうルールはもう作られてるわけ、
うん、
で EPA っていうヨーロッパと日本 その自由貿易協定も作られてるわけ、
はい、
これも安倍政権が推進したわけですからね、
はい、
推進したわけだから、
はい、
ヨーロッパと日本と太平洋地域、
はい、
そういう形でもう自由貿易体制が作られてるわけだから、
はい、
あとは通貨統合をどう進めていくかって話になってくるわけです、
うんうんうん
うん、
そう
です。でそれで、まあ、実験として用いられてきたのが私はビットコインだと思いますけどね。国境とかそういったものをなくして、
はい、転送してシェアするメルマガ、前編が終わりました。いかがだったでしょうか。来週に続きます。よろしくお願いいたします。